おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。7月10日金曜日、一等無人航空機操縦士の視点で、今朝も約5分でお届けします。今日は国内の規制運用が大きく動いた1日で、要人警備に絡む飛行規制の具体化や、国産の防衛ドローンの量産構想など、制度と産業の両面から読み応えのあるニュースが並びました。それでは、本日の5本を順に見ていきましょう。1本目は、国内の制度に関するニュースです。警察庁は7月9日、首相や天皇が出席する屋外行事の施設と、3時間以上滞在する屋内施設の周辺を、新たにドローンの飛行規制の対象にすると明らかにしました。7月14日に施行される、改正された小型無人機動飛行禁止法に合わせた運用です。飛行を控えるべきエリア、いわゆるイエローゾーンが、これまでの約300メートルから1000メートルへと大きく広がり、違反した場合に直接罰する規定も新しく設けられます。講習でもよく質問されるのが、どこまでが禁止区域かという点です。今回のように対象が行事の有無で変わる、つまり可変だと、飛ばす前の確認がこれまで以上に重要になります。飛行支援システムDIPSの地図や、関係機関のお知らせをその都度チェックする習慣をつけたいところです。2本目は防衛に関わる話題です。テラドローンの徳重徹社長が防衛用の迎撃ドローンについて、国内で年間最大で数万台という規模を量産できる体制を整える方針を明らかにしました。7月8日までのインタビューで語ったもので、有事の際の供給網を海外に頼らず国内に確保しておく狙いがあるとみられます。ただ、機体そのものより、部品や整備を担う人材を国内でどう回していくかが鍵になりそうです。数万台という規模は、操縦と整備の担い手を育てることとセットでなければ回りません。国家資格制度が育てる人材の層が、防衛の分野にも効いてくる可能性があります。3本目は、海外の軍事動向です。ウクライナは7月8日から9日にかけて、ロシア南部サラトフの製油所や、タタルスタンの石油化学プラントなどを無人機で攻撃したと、ゼレンスキー大統領が認めました。ロシアのエネルギー収入を断つ狙いで、国境から2500キロ級という非常に深い距離への打撃も相次いでいます。前線を飛び越えて敵地の奥深くを叩く、いわゆる重心攻撃の一つです。安価な長距離ドローンが大きな戦略的資産を脅かすという構図が続いています。攻撃の是非とは切り離して考える必要がありますが、長距離を自立で飛ぶ航法の技術は、民間の物流や点検にも地続きです。航続距離と自立航法がどこまで実用化したか、その一点は民生側の設計者も注視しています。4本目は、機体の安全技術です。DJI が7月8日に予告していた新製品は、新型機ではなく、産業用ドローン、マトリス400、向けのパラシュート AP100 でした。異常を検知すると飛行終了システムが600ミリ秒、およそ 0.6 秒以内にモーターを止めて傘を射出します。高度30メートル以上で開けば、落ちる速度を毎秒5メートル未満に抑えられます。展開後はおよそ1時間、警報音と点滅ライトで周囲に注意を促します。第三者の上空や市街地を飛ぶ場面では、落下した時のエネルギーをどう下げるかが審査でも問われます。安全装備がオプションからあって当たり前の前提へと移りつつある流れを感じます。そして5本目はインフラ点検の話題です。リベラワレとパスコが7月6日、下水道などインフラ点検の高度化に向けた共同実証で基本合意したと発表しました。小型ドローンアイビスで撮った映像に位置情報をつけ、パスコの地図情報システム GIS と連携させます。人が入りにくい狭い空間のいわゆるノーエントリー点検を効率化する狙いです。こうした狭い空間の点検は GPS が届かない環境での安定した飛行が最大の壁になります。撮った映像をどこの何メートル地点で撮ったのか、位置情報と結びつけられるかどうかで点検データの価値は大きく変わります。飛ばす技術と地図に載せる技術の両輪が問われる分野です。以上、本日は5本のニュースをお届けしました。より詳しい内容や出典は、 ブログ、ほぼ日刊ドローンニュースでご覧いただけます。ぜひ、ほぼ日刊ドローンニュースで検索してみてください。このポッドキャストも毎朝、約5分でお届けしていますので、通勤や作業のお供にしていただければ幸いです。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。